こんにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルでは結婚7年目の30代夫婦がリスナーの皆さんからいただいたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていくチャンネルです。さあ今日もね、レター早速ご紹介していきます。こんにちは、メンバーの三つ丸です。突然ですが皆さん、おてつたびってご存知ですか？おてつたび、おてつたびとはお手伝いと旅を掛け合わせた、働きながら旅を楽しみたい人と人手不足に悩む地方の事業者を結ぶマッチングサービスのことで、旅行者の交通費は自費ですが、宿泊費は受け入れ側で用意します。私の実家では父を中心に家族で農業をしていますが、今回初めてお手伝いの受け入れ農家になり、2名の女子大生が来てくれました。こんなサービスあるんですね。とても一生懸命働いてくださり、可愛い若者と話ができた祖父母も舞い上がり、10年は寿命が伸びたねと家族一同喜んでいます。なるほどね。最終日には家族で打ち上げも行い、私も参加させていただきましたが、女子大生の一人が渡辺夫婦の大ファンだったり、他にも話が盛り上がり、とても楽しい時間でした。これから旅行が楽しくなる季節ですが、こんなユニークな旅があるのだと共有できたらと思いレターさせていただきました。これからも渡辺夫婦の配信楽しみにしています。お体に気をつけて頑張ってください。おてつたび、なべとんさんご存知ですか？僕は初めて聞きました。で、調べてみたら、まあ確かに面白いなって思いますね。なんか農家がその収穫の時期ね、人手不足やから人手募集しますっていう、そういうケースもあるし、まあ漁業やってる人とかも募集してたりとか、あと旅館とかね、民宿とかも結構多かったです。旅館の、まあ連休とか書き入れ時の時に、ホールスタッフとか、客室の整備のお手伝いを募集します。で、旅館に泊まり込みなんですよ、その場合。で、もちろんその旅館の宿泊費とか、あとご飯代っていうのは旅館持ちで、で、お給料もなんかね、出たりするのかな。なんか最低賃金は保証しますみたいなサイトに書いてたんで、基本もらえるのか、あるいはそういうのなしに宿泊費だけ負担しますみたいなケースがあるのか、ちょっと詳しくは分かんないんですけど、まあとにかくそういう働きながら、まあ旅に出れるっていうね、そういう仕組みがあるようですね。面白いですね。確かにこれ大学生の時に知ってたら参加検討してたかもしれないですね。大学生の時ってお金ないじゃないですか。お金ないけど時間はあるじゃないですか。だからまあその旅先で自分の労働力をまあ売って、でそれでこう滞在費とかね、宿泊費とか、あるいは旅行費用をね、あの仕事しながら稼ぎつつ、まあ自分の住んでる場所から遠く離れたところで、まあ付近をね観光したり旅行したりね、できるわけなんで、まあ面白いサービスやなって思うし、その受け入れ側もね、なんか普通にバイト募集しますみたいな感じやったら、このバイトとしてなんていうかな、お金を得るためにというか、まあそのバイトの目的で来る人がもちろん、基本なんですけど、お手伝いで募集しますってすると、なんかこう旅したいとかお手伝いしたいとか、そういうモチベーションで来る人がまあ来てくれるわけなんで、なんかね、普通にバイトするよりもいい人材がマッチングできるんちゃうかなっていう気もするんで、受け入れ側としても結構メリットありそうやなって思いました。面白いですね。まあお聞きの鍋友さんでもね、ちょっと旅したいなとか、時間はあるから、まあこうお金稼ぎつつちょっと遠方行きたいよとか、あとはバイトじゃなくてね、ちょっとボランティアっぽい活動したいというか、なんかそういうモチベーション、マインドがある人は結構ハマるんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひね、ちょっと見てみてください、サイトね。これ URL 貼っておきます。三つ丸さん、レターありがとうございました。では続いてです。お悩み相談ですね。匿名の方、こんにちは。20代女子です。彼氏のことで相談があり、送らせていただきました。彼はいわゆるネット民です。先日彼が高校生ぐらいからずっとやっているチャットアプリを発見しました。チャットの内容は卑猥な話でした。これを彼は暇つぶしだったというのです。何回も嫌だからやめてと話しても、隠れてやっていて見つかっての繰り返しです。他にもいろいろあるのですが、これを友達に話すと、なんで付き合ってるの？どこがいいの？と言われます。 そんな人と付き合う価値がないと友達にボロカス言われました。あ、ボロカスですね。別れるのがいいのですかね。就職しない夢追い、借金していたことが発覚、裏アカウントで卑猥な女子をフォローして話す、チャットで女の子と話す、うん、この彼やばいですか。まだ好きなんですが悩んでいます。おお、なるほど。20代女性の方、就職しない夢追いってことは、もう大学生とかじゃなくて、まあなんやろな、フリーターしながらなんかの夢を追ってらっしゃるのかな。はあ、この彼やばいですか。そうですね、まあはっきり、じゃあはっきり言いますか。はっきり言いますかね。まあ10秒で別れた方がいいんじゃないですかね。というか、もうすぐ別れてください。はい、それはもうご自身でも分かってると思うんですけどね、別れた方がいいって。別れた方がいいって分かってるけど別れられないんでしょうね。友達にね、僕に言われるより友達に言われる方が傷つくと思うんですけど、そんだけボロカス言われても別れられへんって、やっぱ彼、だからそのご自身もやっぱ彼に依存してる部分があるんでしょうね、どっかでね。別れられないんですよ、だから。うん、まあそのなんか卑猥な女子をフォローして話すとかね、借金がどれぐらいかとか、就職しない夢追ってるっていうのもなんか応援できるもんなんか、そうでもない。口先だけのね、夢追いなのかどうなのかっていうのはレターからは分かんないので、彼がほんまにどういう人かっていうのは僕は分かんないんですけど、まあなんかこの書きぶりを見てる感じ、もう別れた方がいいっていうのは確かだと思います、これはね。うん、もう彼とね一緒にいる限り幸せにはなれないですから、もう早く見切りをつけて別れて次の幸せをね掴んでください。応援してます。はい、では続いてです。鍋友ネームまこちゃさん、メンバーの方ですね。通勤時にいつも楽しく拝聴させていただいています。20代後半の女です。先日夫のオーダースーツを作りに大阪のとある小さな仕立て屋さんに行きました。今時スーツはどこでも作れると思うのですが、知り合いの60代の方からとてもいい仕立て屋さんがあると教えていただいたので、今回初めてお邪魔しました。70歳くらいのおじいさんとおばあさんが経営されているお店で、お話ししてみると言葉の端々から仕事への情熱が伝わってきて、優しくてとても素敵な方々でした。今回紹介してもらった知人の話や世間話など、お茶を飲みながらお話をして、謎にお土産までいただいて店を後にしました。問題はここからです。うん、あまりに素敵な老夫婦だったので、あの店はいずれなくなってしまうのか、スーツを見るためにおじいさんを思い出すのではと、老夫婦がいなくなってしまう未来を想像してしまい悲しくなってしまうのです。渡辺夫婦お二人にもこのような経験はありますか。またこのような気持ちになった時の気持ちの切り替え方はありますでしょうか。今後も配信楽しみにしています。ほー、なんか斜め上というか、そういう話のレターなんやって、ちょっと後半ガラッと変わりましたけど、なんか何があったんかなと思ったらね、老夫婦のあの仕立て屋さんのおじいさんおばあさんいつか亡くなってしまうんやな、悲しいな、あの店は今後どうなるのかなって想像して悲しくなるんか。まあ、まこちゃさんすごく感受性が豊かというか、想像力が豊かというか、お優しい方なんですかね。ね、ちょっとね、渡辺夫婦のお二人にもこのような経験ありますかって質問をいただいてるので、まずそれ答えますと、僕は一切ないです。すいません。全然ないんですよ。こういう。いや、想像することはなくはないと思うし、あ、この店もどうなんのかなとかね、これやからどうなんのかなって思うことはあると思うし、思ったことはあると思うんですよ。こういう場面というか、まあ、日常生活のいろんなところでね、勝手に想像してどうなんのかなとか、ああやなこうやなって想像するけど、悲しくはならないですね、そんなに。ましてやこうレター書くぐらい悩むというか、この気持ちは何なんだろうって思うまでには至らないですよね。でこれ由美にもね、妻にも聞いてみたんですけど、こういう経験は特にないそうなんですよ。由美はね、結構なんか思いそうやなと思って聞いたんですけどね、こういう経験あるって。 夢は結構こう感受性豊かな方というか、割とこう想像力こう働かして悲しくなったりとかねよくあるんですけど、例えばなんか僕がなんか死ぬ未来とかを想像して悲しいなみたいなで涙ほろりみたいなを、いや勝手に殺さんといてって言ってるんですけど、まあ想像してなんかちょっと悲しくなるみたいなことをね最近してるか分かんないですけど、まあなんかそういう経験もあったりするようで、いやだからねそのなんか近いんちゃうかなと思って聞いたんですけど、なんかあんまこういうことはないそうなんですよね。それはだから関係がちょっと遠いからなのかどうなのか分かんないですけど、まあとにかくねあんまりこういう経験ないんですよね。どうなんやろ、お聞きの鍋友さんやったら同じようなね、まこちゃさんのような分かりますみたいな方もいらっしゃるのかな。ちょっともしいらっしゃったらコメントかレターで教えてほしいんですけど、だから、まあ、はっきり言うと、ないんですよ、全く。だから、気持ちわかります、とはちょっとよう言えないんですよね。すいません。いや、なんなんですかね。まあ、なんかその、おじいさんおばあさんの姿が、自分の記憶の何かと重なってしまったりするのかな。それで悲しくなったりとかあるのかな。ちょっとお役に立てなくて申し訳ないんですが、もし、鍋友さんで、いや、わかりますよっていう方いらっしゃったらコメントとかレターでね、教えていただけますと嬉しいです。お願いします。はい、では次のレターです。いつも楽しく拝聴しております。結婚についてご相談があります。私は33歳女性、相手は35歳、付き合って1年です。先日彼から4月に入籍したいと言われましたが、結婚するか別れて別の人を探すか悩んでいます。理由は2つ。1つ目は結婚に対する価値観の不一致です。私は結婚後もできれば若いうちに海外転勤や大学院留学をしたいと考えています。一方彼からは高齢出産のリスクを考えるとすぐに子供が欲しい、子供が成人するまでは子供を最優先で海外転勤等は控えてほしいと言われました。挙式についても私はあげたくない、彼はあげたいと意見が対立しています。真っ向から対立してますね。なるほど。理由の2つ目として、彼に対して恋愛感情がありません。この人とずっと一緒にいたいと心から思えた人は過去にいましたが、彼に対してそのような感情が湧きません。ただ彼の前では自然体でいられるし、会話も途切れず年収も高く家庭を大事にしてくれる人だと思います。それに年齢も年齢のため理想を求めすぎてはいけないとも思います。一方でお互いにもっと合う人がいるのではないかと考えてしまいます。ご助言いただければ幸いです。はい、ありがとうございます。33歳女性の方ですね。相手は35歳。なるほどですね。まあ彼から入籍したいって、もうプロポーズですね。もうプロポーズを受けたわけやけど、それにイエスというのかノーというのか悩んでますっていうところですね。付き合って1年なんですけど、どういう出会いだったんですかね。なんか恋愛感情がありませんって書かれてるんで、それはもともとなかったのか、だんだんなくなってきたのか。でももともとなかったんでしょうね、多分。どういう出会いやったんやろ。なんかお見合いとかかな。なんかそういう恋愛感情が挟まる間もなく、なんかお付き合いが始まって、だからまあ結婚するためにっていう感じなんですかね。結婚相手としてふさわしい人を、まあ、親が見繕ってきたのか、それとも何かで紹介、結婚相談所とかでね、こうマッチングしてもらったのかとか、なんかそういう経緯でお付き合いしたのかなっていう気もするんですけどね。まあ僕はね、なんか前々からその結婚って別にその恋愛とはまた違うんで、なんていうかな、その恋愛感情とかこうラブラブでイチャイチャでみたいなっていうよりも、なんかそのそれこそ自然体でいられるとか、まあ家庭を大事にしてくれるとかね、なんかその価値観が合ってたりとか、またしっかり話し合ってお互いを尊重し合える関係であるのが、まあ家族になる、夫婦になるっていう意味では大事やなとは思ってるんですよ。だからそんな、なんか恋愛感情とかね、なんかこう好き好きの情熱がないととは思わないんで、で特にこう33歳とかこう年齢ね意識されてると思うんで、であればなおさらなんかめちゃくちゃ好きになれる人探すより、まあ、結婚相手として申し分ない人を探してって、でまあ結婚するっていう方が、 その恋愛を目標とするんじゃなくて、結婚を目標として相手探して、まあお付き合いして結婚するっていう流れが一番ねいいと思うんですよね。そうだから、まあ恋愛感情がないっていう2つ目の理由については、うん、まあまあどっちでもいいんじゃないかなっていう気もするんですけど、なんかそもそもね、なんかこの人そんなに結婚したいんかなっていうのがちょっと疑問ですね。なんかね、結婚したいっていう感じでは書かれてるんですけど、なんか結婚せなあかんのかなというか、なんかご自身の幸せに結婚ってそんな必要なのかなって思っちゃったかな、正直。まず結婚後もできれば若いうちに海外転勤や大学院留学をしたいと考えていますっていうのあって、そんなん結婚しない方が海外転勤大学院留学めちゃくちゃ自由にしやすいと思うんですけどね。なんかそこに旦那さんとかお子さんとかがいる姿が全然想像できないし、あんまり想像してないんじゃないですかね、自分の人生に。そういうなんか結婚して家族がいてみたいなっていうよりも、なんか仕事とか自分のやりたいことで、こんなことやりたい、あんなことやりたい、何歳のうちにこんなことやってみたいとかね、そういう思いの方がなんか優先してるんじゃないかな。であればあんまり結婚しない方がいい気もするし、だからお子さんもそんなに望んでないと思うんですよね。自分が産みたいとはあんま思ってないんじゃないですかね。うん。であればなおさらそんなになんか結婚急がなくてもいいかなって思うし、そもそも結婚する必要があるのかっていう気もするし、結婚一応なんかしたいな、もっと会う人がいるのではないかって、こう一応相手を探したいみたいなね風に思われてると思うんですけど、それはなんやろ、まあなんか結婚ぐらいしとかなあかんみたいな、なんとなくそうしてるのか、あるいは親を安心させたいとかね、そういう思いがあってなのか、なんかご自身の内側から来る結婚したいっていうなんか感情的なね、そういう思いがあんまり感じられなかったので、うん、なんか結婚するのでいいのかなっていうのはちょっとぶっちゃけ思いましたかね。いやだからなんかそんな結婚に大したもん求めてないのであれば、でまあ世間体とかね、親が何やらとか、まあとはいえ結婚ぐらいはしとこうかなみたいな、なんかそういう考えであれば、なおさらこの一つ目のね、結婚の価値観の不一致はね、これ致命的ですよね。私は結婚で幸せとかね、子供がいてとか、旦那さん、愛する旦那さんがいて、あったかい家庭で幸せよりも、海外行ったり大学院行ったり、もう自分のやりたいことやりたいっていう方が最優先じゃないですか。であればそれをちゃんと優先してくれる人と、もし結婚するんやったら一緒にならないと、それは不幸せですよ。もう私はやりたいことを我慢して、海外も行けへん、留学もできひん、で子供をね早産んでほしいって、子供を産んだらもう自分が子育て一生懸命やらなあかんから、もう自分の時間もないみたいなね、そういう文句たらたら の結婚生活が目に見えてるので、やっぱそこの価値観は合ってる方がいいんじゃないですかね。まあ、つまり子供はいらんよ、2人の幸せ、お互いやりたいことやって、まあ2人でね協力して尊重してね、お互いやりたいこと尊重してやってこうよみたいなそういうスタンスの人、まあ結婚するとしてもね、そういう人いると思うんで、そういう人の方がいいんじゃないかなという気はしましたけどね。あとやっぱり過去の恋愛をちょっと引きずってらっしゃるかもしれないかなっていうのは思いました。レターにねちらっと書いてましたけど、この人とずっと一緒にいたいと心から思えた人は過去にいましたが、その彼は何年前ぐらいの恋愛やったんかな、何歳ぐらいの時の恋愛かな、そっから新しい恋愛とかしてきましたかね。うん、なんかどうも彼にプロポーズされて、その返事どうしましょうかっていう、なんかその彼との関係の問題が大事なんじゃなくて、まあ、そもそも自分の結婚に対する価値観というか、その結婚したいのかとかね、どういう結婚生活、どういう人生にしたいのかみたいなプランに、結婚ってどういう位置づけなんかっていう、その自分の問題と、まあ、あと過去の恋愛とかの問題が絡んでるのかなっていう気はしましたね。まあだから 普通に結婚して人並みに幸せになろうみたいな、そういう感じで落ち着かせていいのであれば、まあ結婚いいんじゃないですか。多分あの理想的な人だとは思いますよ。結婚相手としてはふさわしいというかね。でもその結婚することによって自分のやりたいこととか我慢せなあかん、子供欲しいって言われてる、それはもう絶対無理っていうのであれば、やっぱ結婚はできないですよね。どっちの人生の方がイメージしやすいですかね。まあ、非常にね悩ましいと思うんですが、よく考えてね、決断してください。応援してます。はい、というわけで、あ、ちょっといつもより早めかな。まあたまにはこういう回があってもいいですね。はい、今回の放送は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。この放送のいいね、コメント、そしてレター募集しています。何かご相談であったり、ご質問、トークテーマのねリクエストだったり、何でも構いませんので、レターアプリからね送っていただけますので、お気軽にどうぞお寄せください。ではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。